授業の都合で1時間目は少し遅れて控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえ、と言った。俺は机の上にあった一銭五厘を出して、これをやるから取っておけ。先だって通り町で飲んだ氷水の代だ。と山嵐の前へ置くと、何を言ってるんだ。と笑いかけたが、俺が存外真面目でいるので、つまらない冗談をするな。と銭を俺の机の上に吐き返した。おや、山嵐のくせに、どこまでもおごる気だな。冗談じゃない、本当だ。俺は君に氷水をおごられる因縁がないから出すんだ。取らない方があるか？そんなに千五厘が気になるなら取ってもいいが？なぜ思い出したように今時分返すんだ？今時分でもいつ時分でも返すんだ。おごられるのが嫌だから返すんだ。山嵐は冷然と俺の顔を見て、ふん、と言った。赤シャツの依頼がなければ、ここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩をしてやるんだが、口外しないと受け合ったんだから動きが取れない。人がこんなに真っ赤になってるのに、ふんという理屈があるものか。氷水の代は受け取るから、下宿は出てくれ。一銭五厘受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが、俺の勝手だ。ところが、勝手でない。昨日、あそこの亭主が来て、君に出てもらいたいと言うから、その訳を聞いたら、亭主の言うのはもっともだ。それでも、もう一応確かめるつもりで、今朝、あそこへ寄って、詳しい話を聞いてきたんだ。俺には、山嵐の言うことが何の意味だかわからない。亭主が君に何を話したんだか、俺が知ってるもんか。そう、自分の手で決めたってしようがあるか。わけがあるなら、わけを話すが順だ。天から、亭主の言う方がもっともだなんて、失敬千万なこと言うな。うん。そんなら言ってやろう。君は乱暴で、あの下宿で持て余されているんだ。いくら下宿の女房だって、下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて威張りすぎるさ。俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた？吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ、君に困ってるんだ。下宿料の10円や15円は、掛物一服売りゃすぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんなのなぜ置いた？なぜ置いたか、僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから出ろと言うんだろ？君出てやれ。当たり前だ。いてくれと手を合わせたっているものか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ終戦する君からしてが不埒だ。俺が不埒か、君がおとなしくないんだか。どっちかだろう。山嵐も俺に劣らぬ癇癪持ちだから、負け嫌いな大きな声を出す。控え所にいた連中は、何事が始まったかと思って、みんな俺と山嵐の方を見て、顎を長くしてぼんやりしている。俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら部屋中一通り見回してやった。みんなが驚いている中に、野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が 貴様も喧嘩をするつもりか?という剣幕で野田の看病面を射抜いたときに、野田は突然真面目な顔をして大いに慎んだ。少し怖かったと見える。そのうち、ラッパが鳴る。山嵐も俺も喧嘩を中止して教場へ出た。午後は、先夜俺に対して無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは生まれて初めてだから、とんと様子がわからないが、職員が寄ってたかって自分勝手な説を立てて、それを校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国脈の決しかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような、誰が見たって不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と解釈したって一説の出ようはずがない。こんな明白なのは即座に校長が処分してしまえばいいに。随分決断のないことだ。校長ってものがこれならば何のことはない。煮え切らないグズの異名だ。会議室は校長室の隣にある細長い部屋で、平常は食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が20脚ばかり長いテーブルの周囲に並んで、ちょっと神田の西洋料理屋ぐらいな格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは勝手次第に席に着くんだそうだが、体操の教師だけはいつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると、山嵐と野田が並んでる。野田の顔はどう考えても劣等だ。喧嘩はしても、山嵐の方が、はるかに趣がある。親父の葬式の時に、小日向の妖艶寺の座敷にかかってた掛物は、この顔によく似ている。坊主に聞いてみたら、韋駄天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから、目をぐるぐる回しちゃ、時々俺の方を見る。そんなことで驚かされてたまるもんか、と。俺も負けない気で、やっぱり目をぐりつかせて、山嵐を睨めてやった。俺の目は格好は良くないが、大きいことにおいては、大抵な人には負けない。あなたは目が大きいから、役者になるときっと似合います。と、キヨがよく言ったくらいだ。もう大抵お揃いでしょうか?と校長が言うと、初期の河村というのが、一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですが、と考えていたが、これは足りないはずだ。トーナスの占り君が来ていない。俺と占り君とは、どういうすくせの因縁か知らないが、この人の顔を見て以来、どうしても忘れられない。控え所へ来ればすぐ占り君が目につく。途中を歩いていても占り先生の様子が心に浮かぶ。温泉へ行くと占り君が時々青い顔をして湯壺の中に膨れている。挨拶をすると、へえ、と恐縮して頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て、占り君ほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。俺は、君子という言葉を書物の上で知ってるが、これは字引きにあるばかりで、生きてるものではないと思ってたが、占り君に会ってから、初めて、やっぱり正体のある文字だと、感心したくらいだ。このくらい関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や、 占り君のいないのはすぐ気がついた。実を言うと、この男の次へでも座ろうかと、密かに目印にしてきたくらいだ。校長は、もうやがて見えるでしょう、と自分の前にある紫の帛紗包みをほどいて、こんにゃく版のようなものを読んでいる。赤シャツは、琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めた。この男は、これが道楽である。赤シャツ相当のところだろう。他の連中は、隣同士でなんだかささやき合っている。手持ち無沙汰なのは、鉛筆の尻についているゴムの頭で、テーブルの上しきりに何か書いている。野田は、時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただ、うん、とか、ああ、とか言うばかりで、時々怖い目をして、俺の方を見る。俺も負けずに、にらめ返す。ところへ、待ちかねた占り君が、気の毒そうに入ってきて、少々用事がありまして、遅刻いたしました。と、陰銀に狸に挨拶をした。